お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談の時間です。今日はこの法人の理事長でいらっしゃいまして、ロハスあるいはグレートコラボレーションについて、深い造形とそれから実践的な活動をしておられます理事長の熊谷浩史先生をお迎えして、経済アナリストの藤原直哉がいろいろお話を伺っていきたいというふうに思っております。熊谷先生こんにちは。
こんにちは。
今日はなんかちょっとまだ梅雨空の天気がですけども、わざわざお越しくださいましてどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
最近本当にロハスという言葉をよく聞くようになりまして、なかなかその前が先が見えない日本なんですけども、なんかロハスという言葉を聞くととってもこの元気になるような感じがするんですね。
はい、
でこういうなんか言葉がこう広がっていく中で、熊谷先生この理事長としてですね、日本再生プログラムを推進するっていうすごい大きなお話のNPO を始められてやっておられるわけですけども、そのまず理念とかいう部分からお聞かせいただけますか。
はい、実はですね、私はいわゆる冷戦が終結した、これは我々が誕生してですね、暮らしてきた時代の大激変だったわけですね。
そうですね。
でこの時期にですね、実は私は非常に印象的なといいますか、衝撃的なですね、2つの論文をですね、この見ましてね、でこれから大変なこの大転換期がやってくるなということを、実は予感してたんです。その一つはですね、実はこのいわゆる冷戦がですね、ソ連の崩壊によって終わるということをですね、非常に正確にこの予測してですね、非常に世界にですね、大きく名前が知られていた、ウォーレン・ステインというですね、この思想家ですよね、歴史家でもあるし思想家でもあるんですけれども、この方がですね、この冷戦の終結というのはですね、単に、東西の戦いの、一方の勝利、一方の敗北ということではないんだと、もっと大きなですね、社会を変動させる、ことなんだと、いうことを書いてるんですね。それはどういうことかと言いますと、人類の歴史の中で500年に一遍ぐらい来る大きな変動があると。でこのウォーレン・ステインの、この主張といいますかね、によりますとですね、ちょうど500年ぐらい前にですね、一つは国民国家というものがですね、小さなこの誕生が行われたと、誕生したと、でそれがだんだんだんだんこう広がっていってですね、地球にどんどんどんどん広がっていったとですね、もう一つはですね、ほぼこの時期に資本主義というものがですね、誕生したんだと、これはちょうど南ドイツの一角にですね、これが誕生したと、それがだんだんじわじわと世界中に広がっていったと、つまり、我々 の経済社会の、中にですね、資本主義というものが誕生して、世界中に広がっていく、それからこの政治構造の中でですね、国家というものがですね、いわゆる我々が言う国家のイメージになる国民国家、こういうものがですね、誕生していったと、それがですね、この冷戦の終結というのはですね、地球上全域にこれが広がったということを意味しているんだと。
なるほど。
つまり完全に地球上にこの2つのシステムが地球上を覆ったと、
国民国家とそれから資本主義が冷戦の崩壊で地球全体を覆ったと。
覆ったと、
はい、
でしかしあらゆるシステムがこの歴史を学んだものに、この共通の理解なんだけれども、全てのシステムが一つ全部完結するとですね、必ずそこの中からですね、新しい、システムがこう誕生してくるんだと、逃れられない大きな、宿命的なものなんだと、でこの2つのシステムがこれから大きく、この揺らぐことになるだろうと、おそらくこのここから生ずる混乱というのはですね、50年ぐらいはですね、 続くと見なければならないと、
は
い、
50年、
50年ぐらいは続くというふうに言ってるんですね、
はいはい、
で彼はあのブローデルっていうですね、はい、あの地中海という有名な本を書いた、
はい、
あのブローデル学派というのの、はい、まあ言ってみれば、
はい、
この現代のですね、はい、総帥と言われる人ですね、
はい、
歴史の造形が非常に深いわけですね、はい、非常に歴史というもの、
はい、
人類社会のこの変化というものをですね、はい、単線的に見るんじゃなくて、
はい、
大きなあの展望の中で、はい、しかも細部も、
はい、
詳細にあの、はい、取り上げてですね、
はい、
でこの人類社会の変化というものを見るという、
はいは
い
は
い、そういう学派のですね総帥なんですね、
はい、
で私はこれは大変衝撃ですね、で当時冷戦つまりベルリンの壁が壊れた時にですね、はい、この津波がですねやがてですね、日本にもやってくるだろうというふうに感じてたんですがね、
先生お読みになられたのはいつぐらいでござい
ますか。1990年の初め頃ですね、
はい、
これ本ではなくてですね、論文として出たんです。
そうですか、はい、
そしてその後ですね、
はい、
有名なフランシス福山のですね、
はい、
歴史の終わりという論文が出るんですね、
はい、
でこれは歴史が本当に終わったという意味じゃなくてですね、
はい、
我々の知る限りこの近代のですね、
はい、
歴史というのはですね、はい、このリベラルそのデモクラティックオーダー、
はい、
つまり自由民主、自由主義と民主主義のですね、
はい、
このを追求する、
はい、
歴史が進化するというするとですね、はい、そういうものがだんだんだんだん広がってですね、地球上を覆っていくと、
はい、
全部覆い尽くしたんだと。
覆い尽くした、はい、
つまり自由主義とか民主主義というものが全部覆い尽くしたと、
はい、
でこれで従来の歴史を動かす要因というのは消滅 したんだと、そういう意味で歴史の終わりと言ってるんで、
はい、
歴史が終わって人類が消滅するという意味じゃないんですね、
あ
の表題とはちょっと違う、衝撃的な表題、表題ではありますけれども、
はいはいはい、
でこの2つがですね、
はい、
自分たちがこれから生きていく時代にですね、
はいはい、
何やらですね、
はい、
よくわからないけれどもですね、
はい、
大変な大きな変動期に来るなというふうに実はあの考えたわけですよ、
はい、
そういう点から見るとですね、
はい、
それこそ今や、ソ連とアメリカの対立が終わり、
はい、
東側と西側の対立が終わってですね、
55
年体制なんていうのをぶっ飛んでしまいましたけど
ね、
まあ、これはしかし実は歴史の動きから言うとさざ波みたいな、
まださざ波、
だったと思うんですね、
そうですね、
実はもっともっと大きな大変動が来ると、はい、しかし誰がその渦中にいる人にはなかなか分かんないんです ね、それで、はい、ただずっと遠目で見るとですね、
はいはい、
そういうものが見えてくるよというのがこの2人のですね、歴史家であり、この思想家でもある、
はい、
まあ右と左の対極的な思想家ですけれどもですね、
はいはい、
この2人がですね、未熟も指摘していたと、今更ながらですね、彼らのこの歴史を読む力っていうのをですね、感心してるんです、
はい、
でさてですね、我々の、はい、まあ、人間っていうかな、人類というのは、
はいはい、
どちらかと言いますと、
はい、
自分が生きている、
はい、
この自分が構成員でもあるその、
はい、
環境、
そうい
うものを、まあ、どういうものであるかということをですね、認識して、
はい、
理解をしてですね、
はい、
こういう社会だと、
はい、
これなら安心して暮らせるっていうのを、はい、こう確信を持てる時代というのはですね、
はいはい、
まあ、ある意味では平穏無事、
ね、
退屈ですけれども、そういう時代です ね、
そうですね、
ところがそれが一旦変わりかかるとですね、
はい、
さあ どこをどう生きていったらいいんだろうと、それからやや指導的な人たちから言うとビジョンという言葉が出てくるわけですね、
はいはい、
このビジョンというのは最近のこの政治家はですね、
ま
あ、せいぜい3年か5年をビジョンと言ってあれはビジョンではないんですねもっと大きな広い展望の話なんですけども、
はいはい、
そういうものを、
はい、
がですね、
はい、
なかなか予測がつかないと言いますか、はい、課長に言いますとね、
はい、
でそういう中でですね、
はい、
おぼろげながらね、
はい、
先生の The Great Collaboration だとか、
はいはいはい、
あるいはポール・レイのですね、はい、ロハスを最初に提唱したカルチャル・クリエイティブスというのはですね、
はいはい、
それにこう勇猛果敢にですね、はい、チャレンジしている、私はこの人間のですね、
はい、
こうチャレンジ精神の表れだと思ってるんですよ、はいはい、でそこでですね、
はい、
私はまあそういう先生は
はい、
我々が強く影響を受けているこのグレートコラボレーションの、
はい、
まあ、首相者でもあるわけですけれども、はい、 まあ、社会がこう変動していくプロセスの中でですね、
はい
はい、まあ、我々の理解というのは、
はい、
こういわゆる狩猟再生社会からですね、はいはい、狩猟最終社会からですね、はいはい、農業社会に移ってきて、それから工業社会に来たと、
はいはい、
でその次の社会っていうのはですね、はい、いろんな議論がありますよ ね、
そうです
ね、まあ、いろんな論者がいて、だけどまあ簡単に言えばネクストステージ、
そうです、
ね、今ではないがネクストステージが来ると、
はいはい、
だけどこれを正確に読み取った、うん、あの論者はいなかったと思います、
はいはい、
で、まあ、一頃情報化社会というのはですね、
はい、
非常にあの流行したわけですけれどもですね、はいはい、情報化社会というのは全てを語っているようでいて実はあまり語ってないんですね、
はい、そうですね、情報という言葉を使いますけど、
ね、そうです、
実態が ね、
ね、
はい、
ですから実はそれをどうやら今までとは違うものの考え方、
はい、
自分たちとその生活環境、自然環境も含めた環境と の、 この対峙の仕方、
はい、
そういうものをですね、
はい、
考えるこの目が今出てきたという目に、私はロハスなりですね、あるいは先生の言うグライトコラボレーション社会というかですね、こういうものの理解の手がかりが出てきたなということでですね、これだと、これを少し勉強しないかんと、こういうことでですね、まあこういう運動をですね、まあやっているわけなんです。で私の理解が足りないのかもしれませんが、
はい、
どうでしょうか先生、はい、この私の考え方というのはですね、
いや本当にその通りだと思うんですね。実は私もその1990年ぐらいはアメリカの金融機関で金融テクノロジーの分析しておりまして、
はい、
もうその当時からそのまあ金融テクノロジーのいろんな不安定さの問題っていうのは指摘されておりました。でこれがそのアメリカ国内から全世界に広がっていく中で私は非常に怖いものを感じましてですね、こんな脆いシステムが全世界に動かすようになると大変なことが起きるんじゃないか、うん、でまあ幸いなことにまあ90年代まあいろんな企業はまあそれなりに人類は乗り越えてきたんですけども、まあ本当にその一つのシステムが全世界を覆うっていうのは非常に危険だということを自分は金融の世界なんか実感したところがありましてね。で90年代の初めに日本はどうなるのか、なんとなくそのボロげに思いましたことは、やはりなんかある種静かな世界が来るんじゃないかというイメージがしたんですね。どういうことかと申しますと、そのグローバリゼーションと急激な開国っていうのはですね、ものすごい大きなストレスを世の中に与えますね。日本の歴史を見ますと開国と、まあ、鎖国が交互に来るようなところがあって、そうしますとやっぱり今や当時90年代の前半から広がっていったグローバリゼーションの中で意外とこれ振り子戻ってくるだろうな、振り子戻ってきた時にもう一回その、まあ、弁証法的ななんか統合みたいな多分あるだろう。その時にやっぱり日本の固有のものも出てきて、ですからグローバリゼーションという一つの土台の上に各国の個性が花開くような、多分そんな世の中じゃないかなっていうなんとなく印象は当時からあったんですね。で同時にですね、その科学の世界で言いますと、自然科学で言いますと量子力学とは20世紀出てまいりました。これがその古典力学とは全然違うパラダイムを提供してたわけですね。実は金融の世界はですね、その量子力学の話を結構早くから皆さんよく見てたんですね、
うん、
で例えばその LTCM っていうのは巨大なヘッジファンド潰れましたけども、まああいうのもやってた人たちもですね、量子力学など結構研究してるんですよね。それからそのクォンタムファンドなんてジョージ・ソロスがやってましたけども、あれもクォンタム量子なんで、量子力学っていうのは実は量子ってのは結構金融の世界ではみんなこう勉強してたんですね。私もそれなりによく分かんないんですけども、こう見てると非常に不思議なんですね。あの目に見える世界と見えない世界の区別がつかないっていうわけですよね。でこれはそのアインシュタインをはじめとしていろんな人が提唱して実際に実証してみてもらえばその通りで、物理学者の人たちもまあ不思議なもんだという理解でこうやってるんですけども、私その金融の世界なんかを見てていつも思いますのは、金融を動かしているのはある種のこの想念なんですよね。未来のことをみんな想像して上がるとか下がることでお金かけてるわけで、
なるなる、
ですから言ってみれば目に見える現実が起きてからじゃ遅いんですよね、うん、目に見えないものを予測しながらみんな仕事してるので、うん、そこはやっぱりですね、人々の意識の変化、
うん、
あそれは歴史の変化、そういうものを先を読まないとやっぱ金融っていうのはわからないです ね、
ね、
だからそういうのをこう見てる中でですね、非常に私の興味もしましてね、うん、でやはりそのグローバリゼーションがどんどん広まってこれは危険だから、やはりこれはどこかで行き詰まるだろう、
うん、
元戻ってくるだろう、
はい、
ただ各国それぞれの個性と結びつくだろう、同時にですね、そのまあこれはその過去10年15年私も自分で経験したことなんですけども、やっぱりこういう時代に元気のいい人は特徴的なところがあるんですよね。 その金融が潰れ、いろいろ問題が出てくる中で、元気のいい人ってやっぱりみんなね、未来になんか明るいイメージを持ってる人なんですよね。ですから目の前のお金の感情だけしてる人はね、前から元気ないんです。
なるほど。
だから今お金がなくてもですね、未来のことをいろいろ考えて行動してる人が、ね、やっぱり明るいんですよね。
なるほど。
そうするとやはりですね、私も未来に対してある意味で非常に楽観的なイメージを持ちましてね、これは人類は終わらないと、これは今ある種の節目であって、ここでなんか整理がついたら、こういう元気な人たちが次の時代に行くんだろうという感じが非常に強くしたんですね。でそういう流れの中でこうずっと私は見てきておりましてですね、そのこの10年15年の中でやっぱりその見えてきた部分の一つはですね、やはりその目に見えない世界、想念の世界と現実の世界を同じように見る人が増えてきたということなんですね。
なるほど。
例えば野菜一つ取った時に、ただの野菜だと思って食べないんですよね。これは誰それが作った素晴らしい野菜だと思って食べたいと思うんですね。ですから何度ですかね、観光旅行に行く時というのは、何も勉強しないで観光地に行って景色を見て美しいどうこうっていうよりも、むしろみんな観光ガイドブックをまず勉強するんですね。
なるほど。
で自分の頭の中で想念の世界で一旦観光旅行してみるんですね。でその上で実際に行ってみて、観光ガイドブックで得た以上の感動が得られたら、この観光旅行素晴らしかった、そういうものの言い方するんですね。こういうのを見てますと、やはり今の人たちの特徴というのは、目に見えるそのものだけではなくて、誰が作ったのかとか、どんな伝統があるのかとか、どんな希少な価値があるのかとか、目に見えない部分のところにすごくみんな気にしていて、
なるほど、
そっちで納得がいかなかったら、どうしてもこのね、例えばこの食物は食べられないとかね、なんかそういうふうな発想と行動が広がったのをすごく感じたんですね。でしかも同時にですね、みんなですね、世の中の絆がだんだん分断されていく中で、友達をどんどん求め始めるんですよね。
なるほど。
社内でも社外でも、地域でもですね、国内外問わず、だからこの横の横のネットワークがどんどん広がっていくわけですよね。だから一人元気のいい人を見つけると、芋づる式に元気の人が出てくる。
なるほど。
反対に元気の悪い人っていうのはだんだん友達を失っていくんですよね。
なるほど。
ええ、だからこれもね、ですから一つの時代の特徴かなと。
いや、よくわかりますね。
はい。ですからそういう流れの中で、私は一言で言うならばね、まあそれはロハスっていう言葉がもう本当に一つ語ってるわけですよね。健康と持続可能性を考えて、それをライフスタイルにすると。だから言ってみれば禅宗のお坊さんの生活みたいと人に言ったら言うかもしれませんですよ。規則正しくですね、ハメを外そうと思えば外せるんだけど、あえてハメを外さないと。
なるほど。
きっちりと過ごしていこう。で逆にでも日本はですね、そういう言葉以上にですね、見てますとね、伝統を重んじるとかね、自然との、まあ、昔の日本のアミニズムって言いますかね、その伝統的な信仰ってありますよね、神羅万象のものを神様と思う、こういうものとが現代的によみがえっている感じで、植物と対話をする人とかいっぱいいますものね、
この
農家なんかでもね、本当にそういう人は。だからそういうのはもうロハスという概念よりももっと広い、いろんな意味での共生共存っていうところをみんな求めてるのかなと。で世の中が乱れれば乱れるほど自暴自棄になる人もたまにいますけども、むしろなんかね、だからこそみんなと共存して共生していきたいっていうなんかエネルギーが強くなってるのを感じまして、これが好きかなっていうふうに思ったんですね。
なるほどね、
はい、
先生のお話を聞いてるとですね、
はい、
まあ、社会変動というものを語りながら、
はい
はい、私はやっぱり歴史家なんだなというふうに思うんですよ。なぜかと言いますとね、
はいはい、
日本人が外国の、はいはい、思考の枠組みを変えてきて、はいはい、自分の社会を見るというのは非常に伝統的に強い社会なんですけど、
はいはい、
したがって本当の意味での歴史家っていうのは育ってないんですね、
はい、あ、なるほどね。
ところがですね、はい、独創的なですね、はい、歴史家っていうのがね、はい、3人いると言われてるんですよ、
はいはい、
一つは平安から鎌倉の変動期に出た、
はいはい、
慈円という
慈円、
はい、今でいう比叡山のですね、
はい、
座主、
はい、
座主っていうんでしょうかね、
はい、
なった人でしたね、はい、貴族の名門の出身の、
はい、
坊さんなんですけれどもですね、
はいはい、
個人的には相当悪いやつでですね、親鸞なんていうのはですね、随分や法然なんていじめられたわけですよ。だけれどもですね、非常に自分の頭脳で、はい、つまり中国人、はい、いや、まあ、当時はね、はい、先進国中国人の、はい、思考方法で自分の国の歴史を考えるんじゃなくて、
はい、
日本人というところにこう、はい、視野に立ってちゃんと書いてるんですね、
はいはい、
愚感書なんていうの書いてますけれども、はい、それからもう一人はですね、はい、明治、はい、徳川末期から明治維新に出たんですね、 陸奥宗光のお父さん、
はい、
この方がですね、はい、やっぱり非常に独創的な日本人が、
はい、
その日本人の目で、
はい、
自分たちの歴史を、
はい、
この読み取った人と言われてるんですね、
はいはい、
だから陸奥宗光っていうのは非常に知識人のお父さんを、
はい、
持って生まれてるわけですけど、
はいはい、
3番目がですね、明治末期から大正時代に活躍したですね、はいはい、内藤コナンという人がいるんです、
はい、
これ京都大学の教授だったんです、
はいはい、
でこの方がですねやっぱり非常に独創的な日本史分析やってるんですよね、
はい
はい、この方にその非常に面白いその論文がありましてね、その応仁の乱を見ておればですね、うん、もう日本の歴史はね、分かるんだと、
応
仁の乱以前と日本のその応仁の乱以降はですね、日本の社会は全く違う社会になっているんですね。例えば先日対談をされておりました和合先生がですね、昔は二色制で今は三色制だと言いました。応仁の乱以前は二色制だったんですよ。
一日二回しか、
一日二回しか、その後このあれ以後はですね一日三色だったんですね。だから我々の家屋の作り方というのはね、まあ、あの時代と変わらない、応仁の乱までの、
は
い、は変わってないんですね、
はい、
でそれ以降またガラリと変わってるわけです、
はい、
現代までつながる変化をやってるわけですね、
はい、
でつまりそういうその食生活から家庭生活から、
はい、
まあ、文化 の、 この形までですね、
はいはい、
つまり社会万般にわたって政治システムもですね、
はい、
丸切り変わってるわけですよ。
なるほど、
はい、それは応仁の乱まで の、はい、あの天皇制についての見方と、それ以降は全然違ってくるわけですよ。
なるほど ね、 ね、
はい、でそういうようなことでですね、
はい、
非常にその内藤コナンがですね、
はい、
このつまり歴史の結節点、変わり目というのをですね、
はい、
非常に社会全体を見て、
はい、
そういう人、そこの時代の人間の生き方を見て、
はい、
取り上げていくっていうですね、卓抜した発想方法で、
はい、
こう歴史というものを、
はい、
見直してるんですけれどもですね、
はい
はい、私はこの先生のこの、はい、グレートコラボレーションにせよ、
はい、
またポール・ウェイのカルチャル・クリエイティブにせよですね、
はいはい、
どちらかというと非常に確率的なものの見方で、
はい、
この社会がこうなっていくというんじゃなくてですね、
はい、
生きている現実の、うん、変化から読み取っていくという手法を取っておられるじゃないですか、
はい、
ここはねものすごく大事な点だろうと思うんですね、
はい、
つまり将来起こるであろう、
はい、
おそらく安定する次のステージが来る時に起こるだろう、
はい、
社会にはですね、
はい、
現にこの中に全部芽が出てるわけですよね。
そうなんですよね、
全部出てるわけですよ、
はい、
でしばしばそういう変化というものを、
はい、
この政治だとか、行政だとか、
はい、
あるいは企業といって、いわば管理職、
はい、
リーダーになる人たちは、
はい、
予測を違える
そうです ね、
ね、読み違えるということが多いわけですよね、
はい、
でこの応仁の乱みたい、そう考えますとね、
はい、
日本の政治が応仁の乱みたいでね応仁の乱というのは1日に4回ぐらい裏切ったりしますからね、戦争やってもですねなんかどっかの国のね今の状況を我々が垣間見るわけですよねまあそれはちょっと余談にいたしましてねそういう変化というものが、
はい、
実は次の大きなステージを、
はい、
我々にこの提示しているんじゃないかと、
は
い、
なるほど、は
い、ですから情報化社会論というのはですね、はい、言えばテクニカルなところで ね、
そうですね、
変化がしたというんじゃない、もっとトータルな人間社会全体、
ね、
あるいは個人全体のですね、
はい、
変化というものをですね、生き方の変化といいますかね、
はいはい、
社会の作り方の変化といいますか、
はい、
そういうものが今起こっているのかなという感じがするんですね、
はい、なるほどね、は
い、そこでね先生ね、
はいはい、
その中で一本もう一つウォーレンステインが言ってた、
はいはい、
この資本主義論というですね、
はい、
資本主義というものが、
はい、
全世界を覆い尽くしたと、
はい、
必ずこれはですね、そのシステムが、
はい、
今のままでは継続できなくなる、
はい、
大きな変化を余儀なくされると、
はいはい、
実はまさにこれが、 先生の言うこのグレートコラボレーション、それからね、あのカルチャルクリエイティブスに抱えたことであるし、このカルチャルクリエイティブを踏まえて、先生もこの頃書かれてますけれども、あのメガトレンド2010というですね、あの女性の、あの方はあのラドクリフ、ハーバードではあの、いろんなカレッジがあるんですが、あの ラドクリフ の, あのフェローだそうですね、
は
い、
あ、そうです
ね。でラドクリフっていうのはですね、私も昔ですけれども、はい、一時、あの地域で留学をしておったもんですからですね、ただ一つの女子大でしてね、
あ、そうですか、
まあ、今も女子大であるかどうかわからないんですけれどもですね、女性しか入ってないカレッジなんですよ、で、あの長髪族の、ね、うん、ヒッピー族が、あの長寮バックをする時代でしたから、で、ニクソンがですね、ウォーターゲートでやっつけられる時代ですからね、ものすごい反抗精神が強くて、もうどうしようもない汚らしい大学だったんですが、さすがにラドクリフだけは女子の、女性のね、カレッジでしたからね、もう本当にあの素敵な雰囲気を持った、一度だけあの、昼食をおごってもらったことがありまして、そこを覗いたことがあるんですが、そういう女性がですね、このあの本の中でですね、資本主義論というのを展開してますよね。
アバディーン女子ですね、
あのスピリチュアルとか、コンシャスという、まあ、先生良心的資本主義という名訳をされてますけれどもですね、多分資本主義がどう変わっていくかということについて、資本主義の変化というものを予知した、私はね、あの唯一の、まあ、少なくともアメリカで見る、私はあのまとまった、あの論調だったと思ってるんですが、先生はまた別の形で同じことを、まあ、主張しておられるわけですけども、このいわゆる、資本主義の変化、まあ、その前にですね、現代の、通俗的に言われる、市場原理、最優先、グローバリゼーション、まあ、いろいろなこと言われますよね、とかよく見るとですね、これはあのブッシュ政権だとか、いわゆるネオリベラリズムのシカゴ学派が、この長寮跋扈する片時のあだばらじゃないかと、どうやらそれはもう完全に行き詰まりが来てるんじゃないか、この先生は、いろんな形でそれを終始一貫言っておられるんですが、どうなんでしょうか。
私その資本主義っていうことを考えた時ですね、そもそも資本主義が生まれた時は社会をより抑圧から解放するための経済システムだったと思うんですね。中世的なこの言ってみればその身分制社会があって、で職業も自由に選べない、で開発にしろ思考にしろ非常に抑圧されていた人たちにとってみて、この資本主義っていうのはものすごく開放的で、ですから抑圧から解放するためのシステムとして資本主義はここまで成長したんだと思うんですよ。ところが明らかにですね、この10年15年は資本主義は人々を抑圧する道具に変わっちゃったわけですね。もともとアメリカはそういうつもりじゃなかったんでしょうけども、いろんなところの経済の行き詰まりで、今先生おっしゃったようにシカゴ学派の連中とかね、もうどちらかというと極右的素人のある人たちがこれを操るようになりますと抑圧の道具になるわけですね。株主のためにと言いながらですね、この創造的な仕事を潰していく、株主のためにと言いながら言ってみれば会社を平気で国をぶっ壊す、で逆らうことができない、言ってみれば何て言うんでしょうか、もうお金っていうか資本主義のこの見えないですね、圧力っていうのは中世の人たちと本当は変わらないのかもしれない。だから資本主義というのは本来ですね、人々を解放してより良い経済を作るための道具だったはずが、だんだんだんだんやっぱりその抑圧の道具になってきたと、そこがですねやっぱり一番の問題点なんだろうと思うんですね。それは資本主義に本来的な問題点なのかそうでないか、まあ、それいろいろ議論があるんでしょうけども、いずれにしても今の資本主義というのは特に発展途上国、アメリカにひどい目に遭っている国にとってみれば完全なる抑圧の道具で、しかもそれ市場経済が乗っかった市場経済型資本主義なんて言ったら、もう本当にごく一部の人しか生き残れない、あとは奴隷みたいになっちゃう。でこのごく一部の人はなんか昔の専制君主じゃないけども、法律も自由に動かす、金も自由に動かす、やりたい放題、こうなったらですね、それはどんなふうに名前を付けようともですね、そのシステムは人々から見放されるんだと思うんですね。でアバディン女子のこのメガトレンド2010のですね、まあ、お話をこう聞いてても感じるんですけども、 やっぱりそのカルチャルクリエイティブっていう言葉のクリエイティブっていうのがすごくね重きを感じると思うんですね。
なるほど。
これレボリューションでもないんですよ。誰かを倒せばこいつが悪いからこれを倒せばっていう話でもないんですね。言ってみればその世の中全体を覆っているこの閉塞感を取り除くためには誰か一人で倒せばいいっていうもんじゃなくて、我々がもっと創造的に抑圧の力を自分で跳ね返してやっていかなきゃいけないんだというすごく前向きでエネルギッシュなものを感じるんですよ、うん、
なるほど。
でだからそれはクリエイティブということなんですね。ですからその資本主義をですね、あのアバディーン上司はですね、そのあのロハス天の講演の中で我々は資本主義を直すことができるんですって最後にこうおっしゃるんですよね。でみんなねわーっとなんか会場盛り上がるんですね。
なる
でこう資本主義を直すっていうその言葉はすごいと思いますので、
ね、
私我々はですね引き続きですね先生に先生勲章みたいに戻りたくはない、うん、みんなが発想の自由を持っていたい、行動の自由を持っていたい。だからやはりですねお膳をひっくり返して終わりにするんじゃなくて問題を正していこう、問題を正せばより良い未来が来るんだというそういうねすごく明るくて前向きなメッセージをなんか感じるんですね、うん、ですから私はですねやはりそのまあ、どういう名前をつけるかは別にしましてね、今のシステムを前向きに変えていこうという人たちが本格的に出てきたと、しかもその切り口がロハスだっていうところにですね、次の時代の姿をなんか予見されるできるものがあるのかな、そう感じるんですね。
そうですね、はい、あのいわゆる資本主義論というのを見てますとね、
はいはい、
個人のこう達成感みたいなもの、
はい、
充実感みたいなものを、
はい、
このだんだんなくしていくといいますかね、
そうなんです、ね、
そういうことになってきちゃってるじゃないですか、
はい、そうなんです。
でところがこれが私は静かな反乱だというふうに思うんですね、
はいはいはい、
その声高に言うわけじゃないし、
はい
まあ、それぞれが自分の、はい、領域の中でですね、はい、生き方を変えていくと、
はい、
ところがそれが底辺を張ってですね、はい、こうだんだんだんだん地球上を覆い始めてるじゃないですか。
そうですね、
これがですね、はいおそらく家中にいるから明確な言葉をみんな持ち得ないでいるんですけれども、
はいはい、
どうやらこの先生の言うグレートコラボレーションにせよ、
はい、
それからロハスにせよですね、
はいはい
まあ、ロハスの場合はね、うん、どうやら日本では2年ぐらい前にティッピングポイントで普及したんですが、はい、どちらかというとファッション的な
そうですねおしゃれ感覚
というふうになってるんですが、
はい、
実はそれは、まあ、いろんなで発生の仕方があるんでしょうけれども、はい国の特殊の事情だとか、はい、そういうのがあるんでしょうけど、
はい、
だんだんだんだんですね世界中にこう、はい、こう底辺から広がり始めたなと、
はあ、そうですね、
小さなある空間から広がっていくっていうんじゃなくてですね、はい下から
下からね、
こう広がってきてるなと。
そうですね、
先生もね、はい、しばしばお目にかかった時におっしゃる、はいはい、全国を、足で歩いて、まあ、その目で見て、耳で聞いて、はい、手で触ってという、
はい、
今ご活動されてるわけですけど、
はい、
そういう中で確実にそういう変化がこの日本社会にも起こってきてると、はい、おっしゃってますね。
例えばその小泉改革にしろですね、行政改革とか民営化は上の人が相当声高に言ってもなかなか下動かないですよね、
うん、
ところがロハスとか観光とか新しい農業っていうのは誰か一人が大きな声を出してこれをしなさいって叫ばなくてもみんなそれぞれ始めてるんですよね。
なるほど、
これは本物だと思うんですね、
うん、
まあ日本の国柄なのかもしれませんけども誰か一人が立ってわーってやろうっていうのは必ずね揉めるんですよね、
うん、
だからねみんながそれぞれで始めたものっていうのは日本を根底から変えるんですよ ね、
そうですね。
例えばインターネットなんかもですね、
はい、
その日本はその普及は遅い方だったんですね。ところが日本の場合は携帯電話で皆さんインターネットメールをするようになって今やこのインターネットの世界の普及度とそれから例えばその内容の深さはですねおそらく世界でもトップクラスだと言われてるんですね。ですから特に大学やなんかでインターネットをみんなに教えたわけでもない。例えばその学校の子どもさんで成績が悪いと言ってる子どもちゃんとメールは携帯電話でメールでも何でもやってますよね。だし学校教育とは全く違うところで人々はインターネットを学んで使ってますね、
うん、
ですから日本の場合はその上がどうこうするっていうのも当然大切ですけどもむしろですね誰もなんか大きな旗を振らない大きな声を出さないのに広がってるものはこれは本格的なもんなんじゃないかなと思うんですよ。
ですね、
だからそう言いますとですね、まあ、観光農業ロハスってやつは急激にいろんな分野で誰とも言うなくみんな始めてますよね。
そうなんですよ。
これがねやっぱり未来の非常に重要な兆候じゃないかなと思うんです。
はい、驚くべき、ほど、はい、自分で、はい、田舎暮らしをしてですね、
そうですね、
そして東京でちょっと仕事しながらですね、はい、何やってるのって言ったらですね、はい、いやオーガニックの農業やってるんですって言うんで、ね、はい、やってる仕事が全然違うタイプだもんですから、思わず顔をまじまじ見るね、はい、そういう若い人、はい、中年の人、増えてますよね、
増えてますね、ですから、まあ、田舎暮らしというのはですね、まあ、古来その都市の住む人たちのやっぱある種の理想だったんでしょうけども、なんか今 の, その田舎で暮らすっていうのはすごく前向きで、うん、ある意味と貧しいからじゃないんですよね。
なるほど。
もっとおしゃれで時間があって余裕があってクリエイティブな仕事をしたいから、そうそうそう、あえて不便な場所に住むんですよね。
そうなんですね。
この辺がだからね、うん、なんか貧困から脱却する時代の田舎というイメージと全然違うと思うんですよね。
ですね。で、はい、田舎暮らしをしながら、うん、実に人間の、はい、小さいけど楽しいドラマにね、ま、巻き込まれたりしてね、
そうなんです、
みんなそのでワクワクしながらね、そうなんです、やってますよね。
そうなんです、うん、この先生もおっしゃったね、ワクワク感ってのはすごいんですよね、
うん、
だから本当にそれはですね、物理的に見れば不便なんでしょうね、だから労力も使ってるんでしょう、でもそれがなんかある種のイメージをかきたてると気持ちがワクワクしてくる、
うん、
だから目に見えない何かをみんな感じてるんでしょうね。ですからその辺がですね、やはりこう自然との一体感とか歴史との共有とか、本当のね、現代人らしいね、共生というものの姿のような感じがするんですよね。
なるほどね。いわゆる消費者的な、はい、イメージの強いロハスという概念なんですけれども、
はい
はいはい、先ほどアバディーンさんですか、はい、彼女が言っているのは、はい、この投資家としてもですね、
はい、そうですね、
自分たちのこの意識 で,
そうです、ね、その
この経済活動に、はい、影響を与えていこうと、
はい、
で自分は、はい、こういう生き方だから、
はい、
お金の使い方もこういう、はい、使い方をすると、
はいはい、
そしてこういうところにお金が回るようにすると、
はい、
こういう発想が出てきたというのは、
そうですね、
これは画期的なことですよね。
ものすごく大きなことだと思うんですね。その要するに利回りが上がればはっきり何をしてもいいというのが一番原始的な市場経済原理なんですね。ですからそうしますと、まあ、本当に発展途上国でものすごく安い賃金で人を雇ってやらずぼったくりでやって、それでまあ市場でまあ高値で売り抜けると、で何売っても儲かればいいんだというのが一番、まあ、ナイーブといいますか野蛮な原始主義ですよ、資本主義ですね。でこれが全世界で吹き荒れていく中で、やっぱり人々の生活を壊していくわけですよね。
そうですね。
今日の生活を壊れなくて将来の子供たちにもね、うん、環境の問題とかいろんな悪影響を与えていく。でこれをやっぱり資本主義 の, その舞台市場経済に一歩踏み込んで、うん、市民の力で直そうというところに、うん、すごいやっぱりパワーとですね、ある意味でと切実感というものを感じると思うんですよ。単なる倫理の規定というよりも、この基準に合わないところにお金を投資するファンドには私はお金を預けませんよというこの動きを広めていくとですね、当然その金融の専門家たちもですね、その会社に投資するときに単に利回りが高いからというだけで投資できなくなるわけですよね。そうするとやはりその社会にとって善なるものと人々が思うところにしかお金いかなくなりますから、これは本当に資本主義を通じて社会を変える運動になってくる、
うん、
同時にですね、こういう動きに対して何言ってんだと、利回りが全てだぞという人たちに反論できない、ここにやっぱりね、不可逆的な世の中の変化を感じるんですよね。
そうですね。
先
生がこの間、
はい、
レターで、
はい、
紹介しておられましたけど、
はい、
国連でも、
はい、
このいわゆる社会責任投資っていうんでしょうか、
そうですね、
SRI というね、
はいはい、
こういうものの、合意がなされたんですか。
そうですね、基本的に社会的責任投資やっていこうということで、もう国連でもそれは合意してますね。で具体的な中身についてはまあそれぞれあるんですけども、基本的にやっぱりその世界で見たときにまず環境問題ですよね。それからその、まあ、貧富の格差の問題ありますね。例えばその発展途上国で極端に安い賃金で人を雇ったり買い付けたりするのはそれは逆にアンフェアなんだと。そのフェアっていう言葉もですね、実は今までは規制がない方がフェアなんだと、一番安いものを自由に買えるのがフェアなんだと言ってたのが、最近はそれはアンフェアだと、相手の搾取をしてるんだと。だからフェアなトレードというのはむしろ向こうも持続的な生活ができるぐらいお金を払うべきものなんだ。だからフェアという言葉の定義が変わってきてるんですね。ですから社会的責任投資ということの その基本的な考え方の中にはその未来に対して環境問題、その他未来に対して我々フェアであるべきだし、同じその地球上の全ての国民に対してフェアであるべきだ、みんながそれぞれ共存できるようにやっていこうというところに非常に大きな力があって、でこれをまあ言ってみれば国連で動き出しているわけですから、まあ、世界の総意という形でこの市場経済のですね非常に野蛮な部分をね直していこう、まあ、そこにやっぱりすごく大きなエネルギーを感じますよね。
なるね。まあ、アバディーンさんはアメリカ人ですけど、
はいはいはい、
一方で昨年の確かアメリカの議会で、はい、上院議員、はい、名前ちょっと忘れましたけれども、はい、スターブ・ザ・ビーストと。
スターブ・ザ・ビーストね。ね、ありますね。
堂々と議場で喋るやつがいるんですよね。
そうですよね。こう。だからもう貧しいやつはね、飢え死に買って飢え死にしろと。ですからもう本当にアメリカ、極端から極端でいるんですけどもね。ですからまあ分かりやすいって言えば分かりやすいんですけども、本当にですからその昔ながらのですね、野蛮な資本主義やってる人たちは、そのどんなにリターンを稼いでも認めてくれないんですよね。その このリターンの源泉を考えると地球やその他の国に迷惑かけてると、じゃあ我々はこのリターンを受け入れることができない、そういうふうにこう見られ始めてるわけですよね。
なるほど。
ですからこれは本当にその資本主義を逆に逆手にとって資本主義を直すっていうことですごいことだと思うんですよね。ですからそう考えてくると、まあ何て言うんでしょうかね、やっぱりこれ市民の力というものがかなり強くなってきて、十数年これ吹き当たったこの野蛮な資本主義に対してですね、やっぱり強烈なアンチテーゼとして、そしてこれを直そうという動きが出てきて、しかもこれもですね、言ってみればただ単に戦うだけじゃなくて、じゃあそれで社会的責任投資をするとどうなるかっていうと、単に公害が減るっていう、あるいは貧しい人が減るだけじゃなくて、むしろみんながいい世界になるんだと、いいその暮らしができるようになるんだという前向きなイメージを持ちながらやってるところがね、いわゆる反対運動と違うところなんですよね。
なるほど。
反対運動はただノーで止めましょうと、煤煙の出てるね、その工場を止めれば良くなりますよっていう部分なんですけども、今のそのカルチャルクリエイティブズのやってる人たち、あるいはそのアバディンさんの言うようなその良心的な資本主義の、あるいは社会的責任投資っていうのは、むしろ今も大事なんだけど、未来をよく作るためにはこういうルールで、こういう考え方だとより良い未来ができるよと、非常に未来志向なんですね。
なるほど。
これは私本当すごいと思うんですよね。これだけ世の中ね、乱れに乱れて嫌なことが多いときに、これだけ多くの人たちが未来志向であるということが時代が終わってない証拠だと思うんですよね。
なるほど。
これ本当に時代が終わるんだとしたらね、そんな未来志向になれませんよ。
そうですね。
もう宙に浮いたね、末法思想みたいになっちゃってですね、収拾つかなくなるんですけども、これだけ地に足がついて前向きに行動して世の中変えようと思ってみんな動き出してるってことは、これが本当に次の時代のもうなんか流れができてるってことなんじゃないでしょうかね。
でしょうね。ちょうど資本主義が誕生した頃、
はい、
の、まあ、イタリア、
はい、
まあ、特にその典型例であるフィレンツェですね、
はいはいはい、
あのメディチ系はじめ、はい、みんなあのそれぞれこう、はい、いわゆる富豪がいてですね、はい、ベラボな金儲けをするわけですね。
ですね、はい、
あの明治家なんていうのは当時の英国王室よりもはる、かにあの、財政力があったというぐらい
です
ね。ところがですね、あの頃はあの、カトリックの坊さんがですね、うまく脅し上げる方法をして、お前地獄行くぞと。そのカリガリ全部あの教会に寄付するか、文化を作れと。
はい、
まあ、当時 の教会であり、いろんなものを作ってですね、今はもう歴史に残るような文化を作りましたよね。
そうですね、はい、
はい、この頃ビル・ゲイツさんやバフェットさんもですね、
そうですね、
やってるようですけれども、
やってますね、はい、
あの私はですね、
はい、
ちょっとこの、はい、政治学的な議論をしますとね、
はいはい、
あの権力という言葉があるんですよ。
そうですね、
権力、はい、これは、ま、マネーによる権力もあるし、はい、暴力に裏付けられた権力もある、いろいろ投票に裏付けられた権力、いろいろ権力と言われるものがあるわけですね、
はいはい、
権力というのは強制する力だというのが大体政治学の定義だった
んです、
はい、ところがですね、
はい、
それは違うと、
はい、
実態は全然違うんだと、
はい、
例えばローマ皇帝でもですね、
はい、
自分を護衛する人にはですね、ごまをすらざるを得ないと。
なるほど、
ね、夜中に やってやられちゃうわけですよね。
そうですね、
殺されちゃうわけですよ。
なるほど。
で、有名な話に、バイキングの族長たちですね、
はい、
バイキングの族長たちの信頼できるのは、番犬、
犬
犬だけだったと。あとはいつ殺されるかわからないと、ね、つまり、
はい、
自分が本当に最高権力と思われる人でもですね、はい、あの何がしか合意を取り付けてですね、はい、あの支持を調達しないと生きていかれない、
は
い、
なるほどね、
ですよね、はい、これ人間社会の宿命なんと僕は思うんですよ。で、あのだから女性の、まあ、現代最高の政治思想家と言われている、はい、あのハンナ・アレントという、あの、はい、学者がいるんです、はい、彼女はですね、はいはい、いや権力とはですね、アクティングトギャザーと、
アクティングトギャザー、共に行動するということですか、
はい、それなんだと、はい、こう言ってるんですね、はい、だからこのよくこの頃あの、ブッシュさんがですね、いやあのこの、はい、政治というのはですね、はい、軍事の、はい、軍事が優先して、その政治は人その一つの道具にしか過ぎないと、
あ、政治が軍事の道具だよ、
道具だと、これ、はい、今までと全く違うで発想したってですね、やっぱ徹底的にからかわれてるんですけどね、この人何を言ってるんだろうと、ね、言ってるんですけどね、そうじゃなくて、はい、この彼女の議論を借りればですね、はい、いやあの政治というのは、はい、あそのこの軍事、つまり戦争状態にするということはですね、はい、アクティングトゥゲザーという定義からするとですね、はいはいはい、政治の破産だ、
あ、政治の破産が戦争だという、
うん、いうことなんですね、はい、でこのアクティングトゥゲザーというのはなくなっちゃうわけですから、はい、
そうですね、
これずっと戦争し続けるわけにいきませんから ね、はい、ね、結局は、このアクティングトゥゲザーという思想にね、はい、
あ、そうですね、
修練させていかなければいけないんですよ ね、 ですね、はいはい、で私はこの、もちろんこのポール・レイさんの、カルチャル・クリエイティブも卓別した、はい、あの本だとは思いますが、はい、どうも突き詰めていくと彼の言ってる話もですね、はい、最後はですね、コラボレーションということを言ってるんですね、つまり、はい、まあ、私には政治の話を申し上げましたけど、はい、私経済だって同じじゃないかと、はい、企業という中でですね、
そうですね、
上の人がですね、何か言えばリストラするぞって言ってですね、はい、脅し抜いてですね、やってるのは長持ちしない、
そうですね、
はい、必ずそのみんなが一緒になって、はい、ハッピーにすると、いうことをやらざるを得なくなる、はい、でところがどうもこの頃は、はい、環境なんか一つの典型例ですけれども、もうこれあのみんななんかね、はい、あの人類は一家なんて言うとなんかあの、ボートの親玉みたいな話になっちゃうんですけどもですね、はい、あのどうも日本語にするとなんか、ね、ちょっと具合悪いなと思ってるんですけどもやっぱり同じ船に乗っててですね、
はい、そうですね、
あの、はい、やっぱり、みんなが生きるよりやらなきゃ、はい、やってられないという、はい、そういう状況にあるんだろうと思うんですね。
そうですね、
その基本的なものを、はい、あのまあ、上から、はい、あのこの押し付けるんじゃなくて、みんなが大衆がですね、はい、みんなでそういう方向に向き出したと。
そうですね、
それはまあ資本主義の型の変化でもあるしですね、はいはい、それからさまざまな環境の運動でもそうだし、はいはい、サステナビリティと言われるその貧富の格差もそうですしですね、はい、そんなことやってたらですね、はい、結局自分も溺れてしまうと、
そうですね、
いうことの思想の根源がそこにあるような気がするんですね。
そうですね、まあ、民間の企業でもですね、まあ、いろんな会社があるかもしれませんけども、例えば自動車とか建設とか食品とかですね、自然に対して非常に大きな場合によって脅威を与えるような産業におきましては、昔は環境なんて言ってもまあね、何言ってんのかなと経営者もバカにしてましたけども、今ですねこの問題をちゃんとクリアしないともう会社の経営ができないんじゃないかというぐらいのですね、やっぱり恐怖感、ある種恐怖感とやらなきゃいけないと思い持ってますね。それから同時にですね、この業績がいい会社も一時的な業績じゃなくて長期間にわたって好業績を続けている会社はいわゆる、ね、強制タイプの会社なんですよ。なのでね、従業員とも地域社会とも、それから自然環境ともみんなでこう共生していくという、そこがやっぱりですね、やっぱり企業の柱に入ってまして、ですから一時ですねボロ儲けして、でお金がなくなったらまたなんかボロ儲けのネタ考えてやるとかねそういう会社はやっぱ続かないんですよね。
なるほど。
ですからやっぱりこれは昔みたいにですね、まあ政治の力に頼ってね、独占的な利益を得るというそういう時代には今ありませんので、だから自分の力で企業も長期的にこの反映していこうと思ったら、強制型でやらないとですね、 もうとにかく自分だけが殿様みたいにやばってるってやってダメだとだいうことはね、実感としてね、多くの経営者気づきってますよね。もちろん気づいてない人たちもいるんですけどもね、実際にはでやっぱり気づき始めていて、ですから企業経営のメインストリームもですね、うん、もうやっぱ市場原理型ではないですよね。もう日本なんかの場合、特にこの10年ぐらいですね、市場原理主義を企業なんか入れちゃって、過酷なまでの成果主義、過酷なまでのやっぱりその、ね、利回り追求でやってボロボロになっちゃった会社がたくさんあるんです
よね。ありますね、ね、確かにね、そうなんです。ふっと思い浮かべるような会社がありますよね。
ありますよ。で、ね、やっぱりその反省がね、まあ、みんな大きな声では言いませんけども、やっぱりこの強制型にしないとね、続かないんだということはね、やっぱり、ね、感じてきてますね。
そうですね、
それは感じますよね。
そうですね、
はい、
あの先生はこう、はい、あの縦のリーダーシップから横のリーダーシップと、はい、いうこともあの言っておられるんですけどもね、
はいはい、
あのやっぱりこれがあの社会全体を見たときに、はい、みんなが納得する、この生き方になりつつあるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、例えばですね、その国で例えばここは禁煙の区域ですよと、例えば、まあ、行政がこう禁煙区域とか言って場所を定めてタバコ吸ったら罰金とか言いますよね。でもそういうのやっても隠れて吸う人いますよね。ところがね、友達の同士の間で我々はどっか旅行でタバコみんな吸わないようにしましょうねって言ったら、やっぱりみんな吸わないですよね。
なるほど。
だから権力の目よりも友達の目の方がみんな怖がってますよね。
なるほど。
だと大学なんかそうですね、大学の先生がいろいろ言ってもなかなかその通り学生しなくても、友達から言われたら、大学の先生が勉強しようと言ってもしなくても、友達が勉強しようと、うん、我々は勉強して何かしようと言えばやっぱり勉強しますもんね。
なるほどね。
だからまあいろんなところでね、うん、こう縦の秩序というのがだんだんだんだんまあ希薄になると同時に、みんな実感が止まらなくなってきて、むしろみんながですね、生活していく中である種の強制感を感じるのは横の友達のネットワークですよね。
なるほど。
自分たちがだから悪い方に考えたらね、友達を失いたくないためにみんなの顔色を伺っていくっていう部分もありますけども、もっと積極的な意味で言ったら、私たちは例えばね、その健康を考える生き方してるんだということで友達が増えていけば、やっぱり健康に反する生き方したらその友達から離れざるを得なくなりますから、やっぱり相互の友達の規範の中でそのライフスタイルも決まっていくし、行動も決まっていく、うん、そういうことがすごく広がっているという感じがしますね。
あの、はい、あれですよね、はい、まだ私は始まったばかりだと思うんですよ、
はい、
このロハス的なものはですね、
はい、
ただあのこのことを、はい、みんなが大事にしていけばですね、実はあの文化のレベルでね、
はい、
日本は一等地を抜いた国になれるんじゃないかというふうに思うんですけども、
はい、非常に私それを強く感じますね。日本はもともとロハスな国だと言われればその通りでありますしね、やっぱりその健康と持続可能性ということに関しましては非常に人々の関心も強いし、でやっぱりその実物の世界でもですね、技術、技能、文化、伝統、歴史においてやっぱりその先端を行く部分というのはたくさんあるような感じがするんですよね。ある意味で言いますとロハスの時代というのはですね、確率的な機械によって物事が大量生産できる時代ではないんですよ、
うん、
ロハスは極めてですね、手作りの、しかもその精神性の高い部分を相手に伝えないとこれ納得してもらえない世界ですから、単に物を並べればいいっていう話じゃない。そうするとやっぱりその気持ちの世界もこもってくるんで、そうなってた時にですね、やっぱりかなり個性的で、しかもそのアナログ技術が発達してないといいものと認めてくれないんですよ ね、そうなってきた時に日本は非常にいいポジションにいると思うんですよ。
なるほど。
確かに日本はね、市場経済はね、得意じゃないですよね。これはもうみんな認めるところだと思うんですね。市場経済じゃないからね、ほら大変です日本は。でもこれからね、ロハスコラボレーション時代になった時に日本が世界に役に立てるそのポイントはいくつもあると思いますけどもね。
あのただこう、
はい、
そうは言いつつもですね、はいはい、日本のこう状況を見るとですね、はい、私はまあ外国行く機会が多いもんですから、はい、ことさら感じるのかもしれませんがね、
はいはい、
こういわゆる世論という、はい、まあ、私は全員を聞いて歩いたわけじゃないからわからないんですけれども、はい、まあ、マスコミ等から移ってくる世論というものがですね、はいはい、ひどく寛容性を失いですね、
そうですね、
攻撃的になりですね、
はい
はい、相手についてのおもんばかるということが、はいはい、すごくなくなってきているような気がするんですけど。
それはすごく感じますね、
はい、
ある意味と懐が昔広かった部分が随分懐が狭くなってきて、やっぱりこの排他的になってきてますね。それは攻撃的ですよね、
はい、
でも私思うのはですね、こういうもので人々は 黙ってはいるんですが納得はしてないんだと思うんですよ、
ね、でしょうね、
本心では違うと思ってたと思うんですよ、うん、何かおかしいと、ただ口に出して言ったり行動するとややこしいから黙ってるだけなんですよね、
まあ、昔から言いますよね、別に差別用語を使うわけじゃないんですけれども、はい、土建屋の親方なんかがですね、もう、まあ、確かに一面真理をつくところではあるけれどもですね、かなり歪んだものの見方で ね、酒を食らってですね、おいおっぱい飲めって言いながらですね、自分の主義主張を言うと、
はい、
で自分の今従業員なんかのね、に対してこう荒っぽいやり方をすると、昔々の話ですけれども、
はい、
私の田舎でね、
はい、
山の中で、林業をやってる人がですね、
はい
はい、林業っていうのはですね、はい、終身雇用じゃないですから、
はい、
木を切るときにみんなその山にその地主、
はい、
山林地主のところへ行ってですね、仕事をもらうわけですね、
はい、
でやるわけですね、
は
い、そうすると妊婦って呼ぶわけですよ
妊婦ね
妊婦来いっていうのを調子でやるわけですね、ところが山が売れなくなりましてね、
はい、
小金持ちだもんだから、
はい、
ずっと都市部の方へ出てきてね、
はい、
そして、自動車修理工場をやりたい、
はいはい、
それでですね、はい、雇った従業員に対してですね、おい妊婦って言ったらですね差しもおとなしい、私の ACG はね、上位下達を聞く保守的な社会ですから、
ねはい
妊婦とはなんだとストライキやられちゃってね俺会社潰れちゃうよってね
怒られちゃうね妊婦なんて言われたらね
まあね、その手の類の相手をおもんばからない人が、まあ、この典型例で山の中で暮らしてたから、そういうもんだと思ってやったためにですね、
ですね
突然大反乱を受けてて棒立ちになってですね謝って歩いて毎回敬礼してですね、
ちゃ
んと仕事やってもらうようになったと頭かけながら言ってましたけどね、もう話元に戻すんですけど、こういうそのなんていうんですかね、こう水平型というか、こうそういうこの生き方、
はい、
これは実は日本人の得意技のような気がしますね、は
いうん、私もそう思うんですよね。
職人ってそうじゃないですか。
職人はもう横の世界です。本当そうです
ね、どこのあれも
そうなんです。
もう本当にですね、
はい、
それぞれがこの、はい、おのずと自分のにプライドを持っていてですね、
そうです。
落語の世界でもいっぱいそういうの出てくる、はい、まあ、中にはデクノボーがいてですね、
はい、
はい、しょっちゅう大工の道具をですね、どっか石入れちゃってですね、おかみさんにぶん殴られてるなんていうのがよく出てきますけどね
、はい、
通じて言うとそういう横型、はい、社会に本当は馴染む、
そうなんですよ、
だと思うんですよね、
はい、例えばその芸術家の世界もですね、ですか IT 関係の世界もみんなで横につながって仕事してるんですよね。同じようなその、まあ、価値観といいますか、やっぱり仲間を横に広げてって、で仲間で仕事をやっぱり受けるんですよ ね、
そうですね。
ですからこういうのっていうのはやっぱり業種が違ってもある種の遺伝子みたいのはずっと連綿と続いていまして、ですからやっぱり誰かいい人を捕まえると芋づる式にいい人が出てくるね。反対のケースもあるんですけど一人とんでもないの出てくるのでみんなとんでもなかったりするんですけどもね。だから交わらないですね。
そうです、
昔みたいにその業界の秩序という形でもう強制的に一つの立った枠組みを入れようとも入らないんですね。昔あるところに公園行った時ですね、まあ、ある田舎の方の町だったんですけどもね、そこの商工会議所の会長会頭かなんかの人が最初にご挨拶なさって、不況だからみんなで群れましょうっつって言うんですよね。この小豆島っていうところ行きますとですね、冬寒いとですね猿がですね猿団子って言ってみんなで固まって群れるって言うんですね。
なるほど。
この話をしまして、こういう時代群れなきゃいけませんとこうおっしゃるわけですね。私非常に違和感がありましてね、で後で伺いましたらね、やっぱりそうで、そういうことを商工会議所の会頭さんおっしゃるもんでね、元気のいい若い経営者はみんな離れちゃうんですよと、自分たちで独自に組織作ってやってるんです、こうおっしゃってましたよ。
なるほどね。
ですからやっぱりその、まあ、昔の力任せの縦型でやるとやっぱうまくいかないし、もちろん尊敬されてればいいんでしょうけどもね、うん、尊敬というものがなしにやるとやっぱ続かないし、で横に行く場合はやっぱり自分の気心を知れた人たち、同じような仕事をする人たちで進んでいきますよね。建設会社聞いてもそうなんですね。職人さんの世界は本当に今先生おっしゃったように横型ネットワークなんで、いい職人さんたちを抱えておかないとダメなんですって。
なるほど。
この仲間を、
なるほど、
言ってました。一本好きじゃダメなんです。
なるほどね。
そうですよね。
なるほどね。まあ、これ生活万般にわたる話なんでしょうけど、はいはい、 もう一つですね、はい、これも外国、まあ、私国内ではホテル泊まることないから、はい、経験しないんですが、はい、国内でもそういうことが起こっているらしいんですけれども、はい、ホテルというホテルがですね、はい、非常にその癒し空間みたいなものをね、
やってますね、
作ってきてるんですよね。
そうですね、
これはやっぱり誰かが命令したわけではなくてですね、はい、
そうですね、
これ需要が生み出しているですよね。
そうですね、
これもまたこう今の露発的なものがですね、はいはい、もうこれこうスピルオーバーしてどんどんどんどん世界中に広がってるような気がするんですけどね、
は
い、
そうですね、昔はですから例えばそのスイミングプールがある、あるいはジムがある、これがやっぱりね一流ホテルの条件でしたけど、今癒しなんですよね。癒しのいろんなものがですね、スポーツジムなどと同じぐらい大事になってきて、ですから癒し関係はいろいろ種類が多いんでですね、ホテルの中いろいろアレンジができなきゃダメなんですよね。もう瞑想の人から始まりまして、アロマとかいろいろありますので、もうそういうのはやっぱりそのよく何者か理解をしてちゃんとアレンジできないと、うん、やっぱりその親身な、ね、サービスにならないんですよね。ですから、うん、先生おっしゃったようにこれはもう強制しているっていうんじゃなくて、ホテルのゲスト、お客さんが求めてきますから、やっぱりもうホテル側も勉強せざるを得ないというのが非常に大きいですよね。
そうですね、まあ、先ほど言った、このメガトレンド2010にもですね、はいはい、スピリチュアルという言葉が出てますけれども、はい、社会全体の変動のほかにですね、はい、個人の生き方として、はい、このそのスピリチュアルなもの、そういうものを大事にしていくと、
はい、
よく物だけじゃダメだ、精神だとこう言いましたけどね、はい、なんかそういうものが本格的な形で、はい、本物としてね、
そうですね、
なんか20年ぐらいまでの精神だっていうと、なんかやっぱりね、軍隊が良かったっていうね、その頃の指揮官の頃のこう教習みたいなものがあったんですけど、そうじゃないですよね、この今のスピリチュアルのものね。
特にアメリカでスピリチュアルといった場合にはですね、これは私の個人的印象かもしれませんけども、やはりスピリチュアルという言葉きで最初に思い浮かぶのはインディアンの人たちね、先住民族のこの、まあ、居留地とか遺跡行きますと、なんかいろんな石造りのものとかいろんな壁画みたいなのがあるんですね。これはやっぱり自然科学の世界から見たら、まあ、何の意味かよくわからない、儀式にしてもですね、でもそれは彼らはスピリチュアルな人たちだと、アメリカのだから先住民族がスピリチュアルな人たちで、彼らのその文化なんだというふうによく言うんですね。ですからスピリチュアルという言葉を聞くとですね、なんか私なんかだと昔のアメリカの先住民のね、ああいう生活のイメージがこう湧いてくるんですね。ということはですね、これ要するに現代的な生活を営んでるアメリカ人の目から見たら、言ってみれば自分たちの前にいた人たちのやっぱりこの高い精神性、だからそれまでの考え方で言ったら、もうスピリチュアルと言ったら、うん、精神性はあるんだけど見た目はね何にもないというような部分がやっぱあると思うんですよ。そうですね、それがスピリチュアルというものが現代の生活の上に乗っかってくるわけですから、だから貧しい昔に戻るわけじゃない。で今のこの生活を基本的にはね守りながら、ま、問題は直しながら、その上にスピリチュアル乗ってく、乗っけてくるわけですから、これやっぱレベルが上がるわけですよね。
なるほど。
でですからスピリチュアルといった時には昔はもう先住民族のもので、まあ勉強すれば勉強する、で直接にはみんな生活に関係ないと言ったのが、スピリチュアルが日常生活そしてライフスタイルに入ってくるわけですから、これは日本みたいにもうね朝起きて神棚に手を合わせる、あるいはその、ね、神社にお寺に行って行くってそういう生活ではない人たちにとってみれば、うん、画期的なことですよ ね、
そうですね。
スピリチュアルに生きろと言われた時ですね、やっぱり結構西洋人は戸惑う人もまだ多いんじゃないかと思うんですよね。でもこの言葉を堂々と言っても違和感がなくなってきているというところにです ね、
ですね、
やっぱりね西洋世界の、うん、そのなんて言いますかね、この目に見えると見えないものを峻別してきた、うん、教会が精神世界だとしたら科学は全然違うと、まあ、峻別したものがやっぱ変わり始めてるんだってことを感じます
ね。なるほどね。
で逆に言いますとね、スピリチュアルの世界って言われた時にですね、例えば日本のですね、伊勢神宮はじめね、いわゆる宗教的な聖地っていうところありますけども、そこに長逗留している外国人もいつも感じるんですよ。特にまあアメリカ人もヨーロッパ人もですね、特に白人の人たちがですね、日本のそういう、まあ、昔の的に伝わる宗教的な聖地に来ますとね、みんな同じ顔してるんです。呆然としたって言いますかね、こうけたような顔してるんですよ。気に打たれちゃって、もうなんかね理性の頭が働かないんですよ。
は
もうなんかね、日本のその特に伊勢神宮なんかものすごいなんか雰囲気ありますよね。
ありますね。
ああいうところに行くとね、攻撃的な精神が止まっちゃうだけじゃなくて、 もうなんかぐりぐりぐりぐりね、頭で考えて理性で何かしようというところまでね動かないぐらいね、彼らとなんかね、ほうけた雰囲気してるんですよ。
なる
ほど。ああいうのを見ると私はね、日本ってやっぱりその役だと思うんですよ。そういう非常に高いスピーチャーといいますかね、雰囲気あると同時にですね、科学技術の最先端の部分も随分になってますよね。だからすごく日本人ってパワフルなんだなってことを感じるんです。
なるほど、ね、
だから彼らは逆に言うとそのスピーチャーの部分を封印してね、だから良心の部分とか、あるいはなんかその目に見えないものに書いて配慮とか、そういうことを全部抜きに目に見える部分のつじつまだけでやってきて、ここまで切った部分が多かったんじゃないでしょうか。
なるほどね。
その点日本はですね、やはり人によっちゃ近代化遅れたと言うかもしれないけども、やっぱり古いその精神性を残しながらここまで来ましたから、うん、今となっては日本の方がパワフルなのかもしれないと思うんです ね。
なるほどね。
スピーチャーとも入れてきた時に ね、
なるほどね、
はい、
私はね、はい、そこまで議論が進むとですね、これも先生がおっしゃってるんですかね、はい、現代、今の我々が今生きているこの時代の、
はい、
まあ、この横のこのコラボレーションと、
はい、
そういうのの他にですね、
はい、
の歴史、つまりもうすでに死んでしまった人々、
はい、
それからこれから生まれてくる人々、
そうです、
そういうもののこのコラボレーション、
はい、
ね、
はい、
こういうものなのかなという
、そうなんです、
感じがしますね。
今生きている人たちはですね、過去の歴史の重みを感じ、過去の人たちの思いも感じ、それから自分の子供、あるいはその先ですね、自分が死んだ後のことも考え、ですから言ってみれば生まれた時から全てが始まって死んだ時に全てが終わるというそういう死生観じゃないんですよね、
うん、
これはやっぱすごいことだと思うんですね、
うん、
まあ宗教家に言われば当たり前ですと言われちゃうかもしれないけども、それがやっぱり日々の人々のライフスタイルにまで影響し始めてるとかすごいこと で、
う
ん、
そうですね、
ですからやっぱりその過去と未来と現在を共存させる共生させるっていうことは、これは本当に素晴らしいことですし、それをですから人々が日常生活の中でいろんな分野でね、まあ実際にそういう行動として取り始めているということはすごいですよね。だから環境問題なんでもですね、基本的には自分が生きている間だけ良ければっていう話じゃないんですよね。やっぱり地球の未来だから、地球で例えばね、氷河がなくなって大変になることは50年先だと、俺はまだもうその時生きてないからいいやじゃないんだよね。50年先になると困るから、自分の子供たち子孫が困るから今何とかしようっていう、
ね、
こういうことをみんな本気で出してますからね。
僕はね、たまたま、
はい、
何人かいるところでテレビが映ってですね、
はい、
BSE ですか、
はい、
の輸入問題で解禁されるというのでですね、街頭の人たちの声を聞く、
はい、
番組を見てたんですね、
はい、
そしたらですね、
はい、
一人の、まあ、かなり筋骨隆々、このリストラに勝ち残ってですね、断固生き抜くっていう、たくましい男性が出てきてね、はいはい、安いのでなんで悪いんだってなこと言ってた
ね、なるほど、はい、
聞いてた普通の女性たち何人かね、あの人はね、自分たちの子供たちのこと全然分かってないねと、
はい、
ものすごく衝撃を受けましたよ。
はあ、なるほどね。
はあ、女性っていうのはね、自分たちの子供、はい、
そうですね、
さらにその子供、そういう人たちに影響が出るんじゃないのと、はい、
そうですね、
何を言ってるのこの人っていうね、
はい、
あ、こういう感覚がものすごく実はあるんだと、
はいはいはい、
これは意外に実は外国なんかでも、
そうですね、
後進国だとか、
はい、
発展途上だとか、
はい、
言われる国の女性の中にも結構ありますもんね、は
い、ですよ、中国なんかもそうですけどもね、うん、やっぱその環境問題とかね、子孫に対する影響っていうのは国家の政策だと同時に人々の生活実感なんですね。
そうだと思うんですよ、生活実感
なんです、生活実感なんですよ ね、
ね、
これはすごいと思いますよ。
だからこの実感とスピリチュアルっていうのがかなりこう、
くっついてますね、
くっついてた、
ね、
こう肌で感じるもんじゃないでしょうかね、
は
い、
そうなんですよね。
このカルチャルクリエイティブなんかの読むと、
はいはい、
そういうものに到達した人っていうのは、
はい、
何がしか、
はい、
いろいろな精神での傷を負ったり、
はい、
まあ物理的な傷も負ってたりと、
はい、
まあ、いろんなショックを受けたりして、
はい、
そして、はい、そういう中に到達していくっていうのが結構多いんだというのが書いてありますよね。で、現実には、まあ、
はい、
これだけの社会になってくるとですね、みんな丸ごと傷を負うっていう、ね、出てくるわけですよね。だからそういう意味で、
はい、
ですよね、
はい、
すでに死んでしまった人々と、
はいはい、
現に生きている人々と、これから生まれてくる人々の共生と、
はい、そうなんですね。
私はこれが結局、
はい、
このポール・レイの言わんとしている思想の方向でもあるし、
はい、
藤原先生のね、
はい、
このザ・グレート・コラボレーションの思想でも、
はい、
あるようなこの根底的にあるものなのかなと、
はい、あそうかもしれません ね,
ね,
ね
感じがしますね。
そうですね、ですからまあ政治的にはこういうのを、まあ、本当にこれは本当保守っていうんですか。
そうです、
ね、
そうです、
これが本当保守っていうんですかね。ですからそういう意味でですね、そのやっぱり歴史を断絶させることなく、やっぱりこのつなげていきながらですね、こうやっぱり未来を良くしていこうと、しかもそういう目に見えない部分も含めてですね、過去も未来も、まあ、そういうことがこの急激に広がっているというところがですね、上からの改革ではなくて、なんか自然にみんな生活実感として広がってしまっている、ここがやっぱりもう世の中本当に変わっている証拠だなというふうに私は思うんですよね。
はい、もっとも日本の場合保守というとですね、
はい、
過去に死んでしまった人々との共生だけ考えると、ええ
それ問題
ね、これはまずいんですよね。
そう
じゃなくて、次に生まれてくる人々のためにもね。
そうなんですよね。
だから私はですね、はい、平和っていうものをもっともっとこう重たく考えなきゃいけないと思うんですよね。それを実現するための技が政治であってほしいですよね。
はいはい、うん、それは続くと思います ね,
ね。
ですから結局その、まあ、戦いっていうことをやると全てがこうやっぱ遅れるわけですよね。いろんな揉め事も起きましてね。ですから、まあ、多くの人たちはですから戦いっていうのはやっぱ望んでないんです。でもしかし戦いになっちゃうからやっぱり政治が出てきて戦いしないように収めないといけないんですよね。ですから横型リーダーシップになればなるほどですね、政治の質が問われるんだと思うんですよ。命令しても動かないわけですから、でみんなよく勉強してるわけですから、そういう人たちを精神性含めて納得させないと、
そういうことですね、
動かないから、逆に政治のクオリティはかなり高いものが要求されるんじゃないでしょうか。
そうですね、私は実はちょっと外国にこの行って帰ってきたばかりなんですけど、
はい、
ジャパンエアライン、ちょっとジャパンエアラインもくたびれてるようですけども
ですね、
そこでこの、音楽を聴くがありますよね、
はい、
でたまたま聞いてたらですね、
はい、
天という天、天、先生の言う天理の天ですね、
はい、
天というですね、
はい、
たった一つの言葉の、はい、いわゆる演歌がですね、
演歌、
はい、でですね、歌ってるのが出ましてね、
は
い、天というのはね、人と二人の人がいると、
二人の人がいる、はい、
ね、
なるほど、
言葉なんだというのを、これは先生がよく言う天命とかね、天理と言いますけどね、私はそんなに演歌好きじゃないんですよ、
はい、
結構和合先生の影響を受けてますから、モーツァルトが好きなんですが
はい、はい、
たまたま聞いてたんですけどねなかなか流行歌にもいい言葉があるなってねなるほど、
はい、
やっぱり人が一人でいるのは天じゃないと、
はい、そうですね、
人が寄り合ってるところに天っていうのがあるんだなと、
そうですね、
感じましたね。
そうですね、
だからやっぱり
はい、
これからまだまだですね、ウォーレン・ステイン、
はい、
大教授の話によると50年が続くって言いました、ね、たったまあ15年ぐらいですから ね,
そうです
ね、あと35年ぐらいは大変動の時代でしょうけど、
そうですね、
おそらくこういう考え方の進化、
はい、
それから生活行動、
はい、
文化に至るまでのですね、そういうものの変化というものがこれから進んでいくと思うんですね。
そうですね、
でどうやら我々が考えてきた近代の路線というものはですね、
はいはいはい、
大きく変わっていく、
そうですね、
そういうのが少し遠くに見始めたなと。
そんな感じですね、
だからぜひですね、はい、藤原先生にはですね、
はい、
この日本の思想界を引っ張っていってもらいたいなと、
は
い、
恐れ入ります。
ぜひ一つ、はい、これは私からのお願いですけれどもですね、
はいはい、承知いた
しました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、本当に私もですね、ザ・グレート・コラボレーションということをずっと言いながらですね、同時に日本全国いろんなとこ行きましてね、まあ、いろんな方にお会いするとですね、そのこの10年15年の間に生き方を変えてロハス的なものコラボレーションに行った方が多いなということによく気がつくんですね。これは先ほど先生もちょっとおっしゃいましたように、やっぱり社会的困難の中で、そのうちバブル崩壊で非常に厳しい時代がありましたから、この中でやっぱり新しい生き方として自分のロハス生活あるいはグレートコラボレーション的な生活に目覚めて実践されてきた方々なんですね。そういう方々はやっぱり今本当に元気が良くなってるし、結果を出し始めてるんですよね。ローマクラブので有名な例 の,、その 資源がもうすぐなくなるっていうような話もですね、最近の話聞きますとですね、要するに地球環境も行き過ぎてるっていうんですね。で、成長の限界ですね、行き過ぎてる。でもね、行き過ぎまで戻ることができるんだって書いたんですよ。
なるほど。
行き過ぎたから終わりじゃないんだ、行き過ぎたら、ね、戻ることができる、
うん、
私はですね、その経済の困難の要求の中を見てもいつも思いますのですね、まあ、経済が困難になりますと非常に大変な思いをする人が多いんですが、一発で最初の一撃でとどめさせられる人っていないんですよね。
なるほど。
やっぱりね、困難があったらね、反省して戻ってくるとね、良くなるんですよ。
なるほど。
ですからね、これがある種の天の恵みみたいなもんでね、
うん、
だから今我々はですね、経済においても、まあ、政治においても、あるいは安全保障においても環境においてもですね、行き過ぎた部分に結構踏み込んでるところが多いんですね、
うん、
だからこれで破滅になるんじゃないんですよね。これで破滅になっちゃうんだからやりたい放題じゃなくて、戻ってくるべきなんですね。
なるほどね。
やっぱアバディン上司の言うように直すべきなんですね、
うん、
でこれはやっぱり人間の力でできるわけなんで、ですからやっぱりそういう意味でね、前向きにみんながなる必要があると思うんですよ。
なるほど。
やっぱそういう元気をね、政治はね、うん、与えてほしいと思うんですよ ね、
そうですね。
目の前のことも大事だけども、うん、やっぱそういう元気がないと、
うん、
未来が続かなくなりますんでね。
そうですね、ぜひね、
はい、
まあ、なかなかの政治が新しい、
はい、
本当の新しい時代に変わるのには、
はい、
まだまだ時が必要だと僕は思いますけれども ね、
はい、はい、
それは実は人生の流れ、大きなこの流れから言ってですね、
はい、
まあ、一つの一コマなんですよね。
一コマですね。
この一コマをで、はい、興奮したりですね、
絶
望したりですね、
そうですね、まあ、
しないことが大事なのかなと。
そうですね。
そこがまたその悠々たる、
そうですね、
人生っていうのがね、
えー、
こういうのがやっぱりこのロハスみたいなもので、
そうですね、
入り口にしてですね、
はい、
このみんながどんどんと深めていくっていうことが、
は
い、
そうですね。
ね、
一級あまりしすぎないことですね。
僕はあれは昭和何年代でしょうかね、
はい、
東京オリンピックの頃の、
はい、
南春夫の 演歌をですね、この間テレビで見てたらですね、
はい、
もう笑い転げたんですけど、
はいはい、
まあ、どうせ世の中そんなとこっていうので流行ってるわけです
なるほど、どうせ世の中そんなとこいい言葉ですね。
あの頃の流行があってね、結構面白いこと言ってるなと
そうですね。いや、今それぐらいの気持ちがいりますよ ね、
ね、
世の中見ててね、ちょっとシリーズになりすぎてますよね。
そうなんですよ。
一時が万事、
こうなんていうんですかね、いわゆる戦場的な、
そうそうそう、
ね、言葉でこれでもか、これでもかとこうやろうとするでしょ。そんなその、よく見たらどうってことないじゃないのと ね、
ね、
いう気がしますよね。
そうなんです。その通りなんですよ ね、 ね、
ただ一つだけ僕最後に申し上げたいのがね、
はい
はい、先一番最初に話した話に関係するんですが、
はい、
冷戦が崩壊したと、
はい、
で一見ユニポーラ、
はい、
もうアメリカのですね、一極支配がですね、
はい、
もう立ち向かうことのない力になってしまったと、
はい、
ポール・ケネディというですね、
はい、
歴史家がですね、確かフィナンシャル・タイムズに書いてるんですけれども、はい、1980年代の敵はね、
はい
は
い、
軍事的にはソ連、
はい、
経済的には日本、
はい、
今これを見ろと、
はい、
経済ではですね、日本はですね、もう破綻に瀕してですね息も大々であると、そのソ連を見ろと、15の国に分割されてですね、
そうですね、
オランダ以下のあれだけの広い国土であるのにオランダ以下の国力しかない国になっているではないかと、それに比べるとアメリカはですね、全世界の軍事費のですね6割を、支出してですね、
はい、
いかなるところでもいかなる戦争もできると言ってですね、勝ち誇って書いてたんですよね。けれどもですね、今起こっていることからはですね、それはつかの間の幻想だったんだと。
そうですね。
次第にですね、このユニポーラーではなくてマルチポーラーになっていくと。ただそのマルチポーラーは18世紀19世紀のパワーゲームのマルチポーラーの世界に戻るんじゃなくてですね、まさにこの今ロハスだとか、
はい、
先生言うグレートコラボレーションで想定するような、
はいはい、
もっと違うレベルの、
そうなんですよね、
多極化の時代に入ってきているというふうに思うんですよね、
はい、
だから中南米がまとめてですね、戦線組むとかそういうんじゃないんですね。
そうじゃないですよね。
もうね、はい、中東だってそうですよね、
はい、そうなんです
よ。でヨーロッパでもそうだし、
はい、
次第にそういう方向へ、実は上部構造、社会の上部構造のところもですね、
はい、
次第次第にこの下の変化をですね、
そうですね、
誰もそんなことをこう意識してないんだけど、
はい、
こう分解してきてるような気がするんですね。
そうですね。 ですから金融なんかもですね、世界を一つのシステムにするというところの無理がどんどん出てきて、地域通貨の話も出てますんでね。ですからこの覇権が後退するというよりも覇権が消えていくっていうんでしょうか ね、
そうね、
みんなそれぞれなんか自分の行きたいように行き始めてる。 それがその国の政治のレベルでも形になり始めてるってそんな感じがしますね。
だから私はね、はい、逆に言えば国民国資本主義の話ばかりしましたけど、
はいはい、
じゃあ国民国家というものも
そうなんですね、
次第に実は役割が、はい、変わり、
はい、
別の姿になりという今その方が目ですけど、
はい、
始まったような気がしますね。
そうですね、うん、国民国家というものがなんとなくみんな実感が分からなくなってきてるんでしょうね。
と思うんですよね、
はい、で同時に国民を守りきれなくなってきてる。
そう、
その中で革命を起こしてこの政権を倒そうというんじゃなくて、なんか違うところにみんなのエネルギーが行き始めてますよね。
そうですね、
い
や今日はありがとうございました。
はい、本当に今日は長い時間熊谷先生にもお話を伺いまして、私も、まあ、拙いお話をさせていただきました。この時間は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談の時間です。今日は理事長の熊谷博先生と私経済アナリストの藤原直也がお話をさせていただきました。ロハスあるいはグレートコラボレーションというこの言葉の意味と思想についてお話をさせていただきました。この時間は各界で活躍されておりますいろんな方々をお招きいたしまして、このように対談を続けてまいりますので、どうぞまたお聞きいただきたいというふうに思います。それでは今日はこれで失礼いたします。またお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。